表紙、大東12月、2021年、令和3年。あふれる笑顔、幸せの町、大東づくり。飯盛城跡の国史跡指定を山頂の展望台で喜ぶ子どもたち。写真説明。金剛の表紙は、飯盛城跡の国史跡指定を喜ぶ子どもたちの様子が映し出されています。飯盛山山頂の展望台で、大東と50人以上の子どもたちが、三好長慶と書かれたのぼりや、国史跡指定飯盛城跡と書かれた大きな横断幕を前に、笑顔で手を振っている様子です。説明終わり。では、本文に入ります。1番、特集。祝飯盛城跡が国史跡に指定されました。国史跡とは、遺跡の中でも日本の歴史学術上価値の高いものを国が指定したものです。飯盛城跡が指定されたことで、大東市に初の国史跡が誕生しました。ここがすごい。飯盛城跡丸分かり。飯盛城跡は、大東市四条畷市にまたがる飯盛山に築かれた戦国時代末期の山城です。木沢長政の城として文献上初めて登場し、その後城主は安見宗房を経て三好長慶が居城としました。飯盛城は山城では珍しい本格的な石垣が城域全体に取り入れられました。その1、西日本最大級の山城。城を構成する遺構は山頂を中心に残されており、城域は東西400メートル、南北700メートルに及びます。その2、石垣ワンダーランド。飯盛城は織田信長が築城した安土城に先行する本格的な石垣造りの城です。その3、最初の天下人、三好長慶の居城。永禄3年、1560年に三好長慶が飯盛城を居城とし、その後は三好政権の政治拠点文化交流の場として機能しました。上原真人、京都大学名誉教授、飯盛城跡の調査研究に関する専門委員会会長。歴史的検証を経た初の国史跡山城。大阪府下における中世山城の国史跡指定は、南河内郡千早赤坂村の千早城跡、楠木城跡、上赤坂城跡、赤坂城跡、河内長野市の烏帽子形城に次ぐものです。しかし、千早城などは昭和9年、福島県の霊山北畠顕家の居城や、神奈川県の稲村ヶ崎、新田義貞図書伝説地などと同様、南朝検証を目的に指定されたもので、厳密な測量、分布、発掘調査による歴史的検証を経た中世山城の指定は、飯盛城跡が最初となりました。全体像がほぼ明らかになった飯盛城跡は、天下人に先駆けた三好長慶の先進性や先駆的業績を具体的に示しています。これまでもハイキングコースとして訪問者は多くありましたが、今後は戦国時代末期を体感できる遺跡として整備されることが期待されます。中井仁、滋賀県立大学名誉教授。専門分野は考古学で城郭研究の第一人者。飯盛城跡の縄張りから読み解く権力構造。戦国時代の山城は山を切り盛りして築いた土からなる土木施設でした。ところが飯盛城跡では調査の結果、石垣によって築かれた先進的な山城であることが判明しました。さらに 山上に千畳敷と呼ばれる廓があり、三好長慶は山頂で暮らしていたようです。戦国時代は山麓に居館を構える構造が一般的でしたが、長慶は山城に住むことにより山麓から見上げられることを意識したとともに、山城から畿内全域を眺望したものと考えられます。日本の城郭は織田信長の安土築城以降、石垣や瓦、天守を持つ城となりますが、長慶も飯盛城で石垣や礎石建物、瓦を導入します。こうした飯盛城の構造は、長慶が天下を睨んで新たに築いた山城として評価できます。天野忠之、天理大学准教授、専門分野は日本中世史で三好長慶研究の第一人者。飯盛城の城主たち。飯盛城は三好長慶の居城として知られていますが、築城をしたのは幕府官僚家の一つで、河内を治める畠山氏の家臣の木沢長政でした。長政は主家の分裂を巧みに利用して成り上がり、京都の足利将軍、摂津の細川氏、河内の畠山氏が三すくみの北河内に割拠します。その長政に代わり城主となったのが、飯盛親方様と呼ばれた畠山有氏です。いわば飯盛城は大阪府庁となりました。ついで片野氏を拠点とする安見宗房が入城します。宗房は名物茶器を有し、風流の屋敷を造営する一方、大和にまで勢力を伸ばしました。宗房を追い出した三好長慶は、将軍を超える権力を手中にし、後世天下を治めたと称えられます。そうした長慶を慕う三賀頼輝は、福の池から城内に居を移し、三賀殿廓を設けました。飯盛城の城主たちは戦国時代を象徴するように、上を目指す活力にあふれ、城の格も大変高かったのです。写真が2枚掲載されています。飯盛城創造長官図、作画山本ゾンビ、監修中井仁氏、中西祐樹氏、大東市四条縄手市石化泉地域文化研究所、そして三好長慶の肖像画の写真です。飯盛城跡を見に行こう。当時の様子を想像して歩くと、時空を超えたハイキングが楽しめるかも。野崎神社から登るハイキング道、四条縄手神社から登るハイキング道、北条神社から登るハイキング道、キャンピー大東から登るハイキング道の地図が載っています。南方向の野崎観音から登るルートには小口があります。これは城の出入り口。飯盛城跡の小口には両側に石垣が築かれ、また小口からは上の廓が見通せないよう防衛の工夫がされています。展望台の東には2メートルを超える高さの本格的な石垣が、城主の意向を示すように城の要所に築かれています。飯盛城跡では450年以上前に築かれた石垣が30箇所以上も見つかりました。飯盛城跡の石垣は自然石を利用したのずみの石垣で、当時の土木技術を伝える貴重な遺構といえます。石垣は迫力満点です。四条縄手神社からのハイキング道には飯盛城内で最大の堀切があります。堀切とは尾根をスパッと断ち切る堀、尾根伝いに攻めてくる敵を足止めします。この堀切を掘った時に通路部分を掘り残し、橋にした土橋は展望台の南にあります。西方向の北条神社からのハイキング道は、廓群や堀切があります。 飯盛城跡にはその他にも畝城空堀群、石垣土塁などがあります。多くの石垣は急斜面地に位置しており、前面までの見学ルートはありません。ハイキング道をそれての見学は転落・滑落事故の危険がありますので、絶対にやめてください。飯盛城跡へのアクセスマップが掲載されています。 JR 四条縄手駅下車、徒歩約100分、四条縄手神社から登るコースと北条神社から登るコースがあります。 JR 野崎駅下車、徒歩約90分、野崎観音から登るコースと大東市立野外活動センターキャンピー大東から登るコースがあります。バスでは JR 住の堂駅下車、近鉄バス16系統生駒登山口行き、辰馬下車、徒歩約40分、大東市立辰馬運動広場辰馬グリーンフィールドから登るコースです。マップは以上です。三好長慶生誕500年を来年に控え、市に初の国史跡が誕生しました。これを機会に、ぜひ広報誌を持って飯盛城跡へお出かけください。今後は飯盛城跡の保存・活用の取り組みを進めていきます。詳しいハイキングマップの QR コードが掲載されています。問い合わせ・障害学習課、電話 870-9105。 これで1番特集を終わります。